心メンテナンス。はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上めぐみと気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日のテーマは心の余裕を作る小さな習慣です、う
ん、はい、はい、
これは今私に必要なことかもしれません。
そうなんですね。なんか余裕ないなっていう感じてるところ
ありますね。今も今日収録ね、午前中してるんですけど、この後にまたお昼に収録をして、はい、午後に収録をして、はいはい、それから、司会に現場に移動するんですけど、うん、マックスも朝から夜まで仕事が詰まっている状態が来週ぐらいまで続くっていう。
大変ですね。
で、はいはい、それをでも今話ししながら思ったのは、それを作ってるのは自分だなって思いながら、はい、
なるほどですね。
はいはい、で、まあそういう中で、まあ結構やっぱりあたふたしたりとか、
うんうん、
いっぱいな自分がいる時もあるんですよ。毎日じゃないんですけど。
うんうんうん、
そんな時に、なんかそれを改善できるような、日々に大変じゃない習慣があればなって。
なるほどですね。
はい、思いました。
うん、はい。まあ、あれですよね。ちょっと、最近の、配信した回で、呼吸法のお話をしてると思うんですけど、
はい、
まさにその、呼吸法も大事というかね、そういう時に役に立つんじゃないかなって思うんで、ぜひ、そのね、ちょっとこう、余裕ないなって思う時こそ、ちょっと立ち止まって、深呼吸をしてみるみたいなね。ことは、やってみるのも価値があるんじゃないかなって思うんですよ。
はい、
で、はい。で、その、まあ、呼吸法の回の時にもね、お話ししたのは、まず呼吸に意識を向けてみるっていう話をしたと思うんですけど。
はい、してました。
はい。で、この意識を向けるっていうのが、結構実は、その、なんていうのかな、また、こう、呼吸だけじゃなく、その、なんていうのかな、別の、その、効果というかね、もうあるんですよ。で、瞑想ってあるじゃないですか。
瞑想ありますね、よく聞きます。
はい、結構、その、いろんな最近は、そのね、なんか、経営者の人たちも、その、瞑想を取り入れたりしてる人が多くなってきてたりとか、結構注目されてる分野だと思うんですよね。
はい、
その、マインドフルネスとかっていう。はい。で、実際に、だから、その、瞑想を取り入れている人たち、の、その、パフォーマンスが、その、上がるよねっていうのは、結構科学的にいろいろと、その、研究が進んでて、実際にその、ね、なんかそういう脳波に違いが出たりとか、その、血行が良くなったりとか、いろいろとそういう、なんていうのかな、こう、プラスな効果が、いろいろと、まあ、なんでしょうね、発見されている分野だと思うんですよ。で、実際、だから僕もその、瞑想はその、すごく効果があるんだろうなっていうのは感じていたんですね。で、ただ瞑想って言うとちょっとその、なんだろう、例えば座禅を組んだりとか、なんか薄暗い静かな部屋に行って、なんかこう結構時間かけてやるものみたいな、そんなイメージありません？
あります、あります。うん。
うん、で僕もなんかその瞑想って言ったらそういうものなんだろうなと思ってたんで、そのね、なんかやっぱり忙しく生活してる中でそのなんか時間取るの大変だよなって思ってたんですよ。
そうですね。なんかポーズとかもね、場所とかもね、いろいろ考えたら、うんって思います。
うん。でもまあなんか瞑想とは何ぞやっていうことを突き詰めて考えたときに、うん、まあ結局そのなんかやってることってその編成意識になるっていうことをしてるんだなっていうふうに思ったんですよ。
編成意識。
はい。編成意識っていうのは普段のそのなんていうのかな、こう、まあ普通に、なんかこう、起きて生活をしてる時の、状態ですよね。忙しく仕事をしてる時とか、目が覚めてる覚醒状態で、普通になんかこう、まあ考えたり、活動したりしてるわけですよね。
うん。
で、編成意識っていうのはちょっとなんかこう、ぼーっとした感じの時。で、これ 催眠術のなんかテレビ番組とかこう、見たことありますよね、なん
あ
か
り
きっ
ま
と。
す。うん。
はい。で、その催眠術をかけるときに、催眠術師の人がなんかいろいろとなんか言葉で誘導したりとか、なんかそういうその光を使ったりとか、振り子を使ったりとか、何かしらのなんていうかな、誘導をすることで、その被験者の人がだんだんぼーっとしていくみたいなのあるじゃないですか。
よく見ますね。うん。
ぼーっとした状態っていうのが実は変性意識なんですよ。で、
お
そうそう、なんか催眠術って、実はぼーっとした時の、その変性意識になってる時には、その暗示が入りやすいっていう、ことを利用して、それでなんか食べ物の味を変えるとか、なんかこう手が動かなくなるとかっていうのをやってるんですよね。で、だからこの、なんていうのかな、暗示が入りやすい、入りにくいっていうところの違いって、なんていうのかな、暗示が入って、で、なんか味覚が変わるとかっていうのは、実はその潜在意識の中に、この味覚がこうなりますよっていう、その指示を、こう、インストールしてるんですよね。はい。で、だからこれって、要は、普通に僕たち生活していく中で、なんか知らず知らずになんかいろんな特定のその思い込みだったりとか固定概念みたいなものが形成されちゃって、それでなんかそこになんていうのかな、なんかこう、裏付けとかなんかそのね、なんかなくても、そういうもんだって思い込んじゃってることって結構あるじゃないですか。
あります、あります。うんうん。
で、これって実はその潜在意識の中に、これはこういうものだっていう、なんかこう、プログラムが作られちゃってて、そのせいでそのことを特に疑いもせずにそういうもんだって思い込んで生活してる状態なんですよ。で、この催眠術ってそこに、なんかそれを入れちゃうっていうことを、なんていうのかな、その催眠術師の、作ったプログラムをなんか入れちゃうってことをやってるんですね。
うん。うん。
それをするためには、その普段の意識じゃなくて、その変性意識状態にすると、要はなんていうのかな、外の世界との間の壁が薄くなってる状態だから、普通の目が覚めてたら、なんかそのね、あのレモンがもう甘くなるとか言われても、んなわけないだろうっていうので、こう、バスってなんかシャッター閉まってるんですけど、なんか、ぼーっとした状態にすることで、なんかシャッターが、開いてる状態になるから、そこにレモン甘いですよっていうのが入ってくると、ああ、レモン甘いんだってなるっていうことですね。
面白いですね。
はい
お
はい。で、これね、なんかその変性意識になってる時って何が違うのかって言ったら、
ー。
その脳波が違うんですよ。
脳波が違う。
普段の目覚めてる時の脳波って、そのベータ波っていう、そのちょっと、なんだろうな、周波数は、ちょっと、多分調べると出てくるんですけど、そのね、ちょっとせっかくだから今、
はい、あ
調
りが
べ
とうございます。周波数が違うんですね。
はい。
起きて。
脳波の周波数が、違うんですね。で、ベータ波っていうのは、12から 30Hz、なんか1秒間になんか12から30回周期があるっていうような、そのサイクルの脳波。これが普段の目が覚めてる時の脳波で、緊張状態の時とかもこのベータ波が多いんですよ。で、これがだからそのリラックスしてくると、この周波数が下がってくるんですね。で、下がってくるとアルファ波とか、それよりもさらに下がってくると、シーター波とかっていうような脳波になるんですね。ちなみに、そのアルファ波は8から 12Hz で、シーター波は4から 7Hz。で、デルタ波っていうのが1から 3Hz で、で、このデルタ波っていうのはもう眠っちゃってる時ですね。眠ってる時は1から 3Hz で、目が覚めてる時は13からまあ30ぐらいだから、
おお、
結
結
構、
構。
早く脳波が動いてる。で、だからそこのその、こう、アルファ波っていうのはすごく人が集中してる時とかにアルファ波がだんだん増えていくんですよ。で、実はその瞑想をする時とか、あと催眠誘導されてぼーっとしてきてる時っていうのは、そのだんだんその脳の周波数が こう下がってきて、アルファ波とかシーター波とかになっていくっていうこと で、瞑想をすることで、その、なんていうのかな、やってることっていうのも、実はその脳波を下げてるんですよ。だから、催眠誘導で、催眠術師に催眠誘導されてぼーっとしてる、いくのと、その、なんか、こう、瞑想して、その座禅を組んだりして、瞑想して、一点に集中して、で、なんかやってることって、実はその脳波を、その周波数を下げているっていうところでは、やってること一緒なんですよね。
なるほど。自分で自分に催眠をかけてる。
そうそうそう。で、その、なんかそうすると、その脳の、そのね、なんか周波数が下がるってことは、まあ、脳があんまり忙しくない状態にしていくわけですよね。
うん、
そうすると、その、脳が忙しいときっていろいろと、ああ、あれもしなきゃ、これもしなきゃ、どうしようどうしようみたいな感じになって、なんかこう、あわあわした状態になってっちゃうんですけど、脳波を下げていくと、まあまあ大丈夫かな、みたいな感じになっていくんで、そういう時に、なんかそのいろんなひらめきとかがこう、出てきたりするんですよ。これをやればいいのかもとか、これでこうなったら面白いなとかって。で、その、ちょっとスピリチュアル的な話で言うと、そういう時に、そのイメージしたものっていうのが、実はその引き寄せの法則とかが働いて、現実化して、しやすいっていうようなことがあるんですね。だから、その、なんか経営者の人たちとかが瞑想を取り入れているっていうのは、多分そういうところで、その、なんかこう経営だったりとか、その自分の事業に関する新たなひらめきとか方向性とかっていうのをこう得るっていうところにも役立ってるんで、多分、その経営者のパフォーマンスも上がるよっていう話になってると思うんで、その、実はその、瞑想が効果的っていうのは、要はその脳波をその瞑想の脳波のとこまで持っていくっていうこと。で、まぁ、ちょっと気をつけた方がいいのは、だからそういう時に余計な情報が入ってくると、それも全部潜在意識に入ってきちゃうから、だから、あんまりそのね、ネガティブな情報とかが近くにある時にそういうのやんない方がいいっていう話なんで、その、例えば催眠術師の人に催眠誘導とかされたら、その人がどういう暗示入れてくるかとかわからないわけじゃないですか。
確かに。
信頼できる人ならいいですけどね。だから、やっぱりそこはその人にやってもらうよりも自分でそのやってた方が、いいわけですよ。で、だから多分、その、静かなところで薄暗くしてとかっていうのは、その、リラックスして脳波を下げやすい環境を作るっていうのもあると思うんですけど、余計な、その、ノイズを入れないっていうところでも役立ってる、その、環境作りだと思うんですけどね。
うん、
で、なので、その、なんていうのかな、まあそういう、こう、本当にだから、催眠誘導された時みたいな、ぼーっとした状態に持っていって瞑想するっていう方法が一般的なんだと思うんですけど、ただ、その脳波を下げて、その、なんかね、脳みそをリラックスさせるとか、ちょっとそういう、その、こう、インスピレーションが、とか、ひらめきが降ってきやすいようにするっていうことだけを考えた場合、その別にそこまで深い、その、瞑想状態っていうかな、その、変性意識に入らなくても、普段からちょっとその、要は脳波を下げることができれば、別にそれでも瞑想と同じ効果が得られるっていうことということもできるわけですよね。で、人は何かに集中して、そのなんかこう、よくゾーンに入るみたいな話ってあるじゃないですか、
スポーツ戦。
あれってまさに実はその変性意識に入ってる状態なんですよ。っていうことは、その何かにすごく集中すれば、その状態に慣れちゃうんですよね。なんか、その、それこそ、そのスポーツをやってる最中とかでも慣れるってことじゃないですか。だから静かに座ってなきゃいけないわけじゃないんですよね。ということは、僕たち普段の生活の中で、その、なんていうのかな、例えば、ちょっとその家事をしてる最中とかね、同じ作業をこうしてる時とかってやっぱあるわけじゃないですか。
はい、
歯を磨いてる最中とか。で、なんかそういう時でも、その、変性意識になろうと思えば慣れちゃうっていうことなんですよ。
そうですね。
はい。で、その時の、なんかそういう、その、ちょっと日常的な、その、動作だったりとか、日常的な、その、なんていうのかな、作業の最中に、その、パッと、その、変性意識にこう持ってくことができる方法があるとしたら、結構それって、なんていうのかな、生活の中にこう取り入れやすいと思いません？
思います。今お話聞いてそう思いました。
はいはいはい。 で、実はそれをやる方法っていうのが、その、こう、今の自分の状態に意識を向けるっていうことが、実はすごく簡単な、その、変性意識に持っていく方法の一つなんですよ。
ね、時間もそんな取らないし、場所も取らないし、いいですね。
そうなんですよ。で、なので、ちょっとね、だいぶ前置きが長かったんですけど、手っ取り早い、そのね、変性意識になる方法の一つとしては、その、まず、だから、例えば、その、さっきの、その、呼吸の話とかも、今自分が呼吸してるとしたら、その、なんか、あ、今吸ってるな、で、あ、止まった、で、吐いた、みたいな、その自分のその体の状態とか体がやってることに意識を向けて、それをちょっと心の中で実況するみたいなことをするんですよ。
おお、面白い。
はい。だから歯磨いてる時とかも、なんか、口の中でカシャカシャ動いてるなとか、ね、なんかちょっとこう、この辺のザラザラしてるのところがあるなとか、なんか、こう、あ、磨いたら、なんか、だんだんツルツルしてきた、とか。で、なんか、立ってる時もね、なんか、ね、今、体重こっち側に向いてるな、とか。足裏が、なんかね、スリッパの、なんか、感触感じてるな、とか。なんか、今感じてることに、一つ一つ、こう、意識を向けていって、で、それをちょっと頭の中で、こう、なんか、実況していくんですね。で、それをやると、なんとなく、なんかそのことにすごく集中する状態が作れるんで、そうするとね、勝手にそれでね、脳波が、アルファ波とかなってくるんですよね。
なんかすごい瞑想のやり方というか、それも勉強になりました。
そう、だからなんか、移動の時とかも歩いてる時に、なんか、ああ、歩いてる歩いてるみたいなね、なんか、足裏がなんか地面にこういう感じで当たってるんだとか、なんか、風が、なんかね、今ちょっと、風が顔に当たって、なんかちょっとその、何、体感温度が少し変わったな、とか、そういうところで、ちょっとね、その外から入ってくる、そのいろんなノイズじゃなくて、自分の中で起こってることに意識を向けることで、その、変性意識になりつつ、しかもなんか外のノイズを一回、その、だんだんちょっとなんか、その、こう、除外していって、自分の中で何が起きてるかっていうのを意識が向くんですよね。そうすると、結構ね、なんか普段の生活の中で勝手に瞑想してる状態に持っていけるんで、ね、なんかちょっとこう、ね、時間取って瞑想の時間ってやらなくても、隙間時間でちょこちょこ瞑想ができるんで、これはすごくおすすめですね。
ありがとうございます。早速、呼吸法もそうですし、瞑想も
はい。
いいと思います。はい、
はい。
皆さんありがとうございました。とても分かりやすかったです。
よかったです。